はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。もう来週には娘が卒業式なんですね。で、今日は制服の採寸に妻と娘と二人で行ってます。はい。で、息子は下にリビングにいるんですけど、イヤホンをして YouTube 見てるんで、まあ配信しても大丈夫かなって、ちょっと声のトーンを落としてやろうかなと思ってます。はい。まあね、本当に一年間、この一年間、こういう世の中はこういう状況で、やっと卒業までこうね、行けたっていうのは良かったなと思いますよね。本当にね、前もそんな話しましたけど、何せ、外食もみんなでできない。今日やっと焼肉みんなで行くらしいですけど、受験を控えて修学旅行もなくなって、運動会は、まあ、体育祭ですか、もう縮小され、もうね、で、今度、卒業式も付き添いは一人っていうことで、まあ我が家では話し合って妻が行くことになりましたけども、まあどっちにしろ僕はちょっと仕事だったりしたんで、二人行けるんなら僕も行こうかなと思ってたんですが、一人だっていうことなので、ただね、うちの職場の同僚で、子供が、お子さんが幼稚園卒園されるっていう人がいて、話聞いたら幼稚園は二人って言ってましたね。両親やっぱり、そこがやっぱりこう義務教育との差なんですかね。やっぱ、なんていうんだろう、サービス業っていうか、まあ、商売って言っちゃ悪いですけど、ね、やっぱり園児集めなきゃ成り立たないですからね。だから、その辺は少しでも緩くして、あとはうまくこう、密にならないようにうまくまとめてやるんだろうなっていう話はしてましたけどね。まあ、今、やっとそういうシーズンに、まあ、なったと。で、そこまでこぎつけた、ちゃんと元気に卒業できることを、まあ、喜んでもらいたいなというふうには、思いますよね。はい。というわけで、小声で、やりたいと思います。第187回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。ですね。で、今日はね、ちょっと F1 の話、しようかなと思ってるんですけど、まあ、ここで切られちゃうかもしれないですけど、まあね、テストが始まったんですよ。プレシーズンテストっていうのが始まって、まあ、マシン走り出しました。で、各チーム、まあ、ちょっと問題抱えてるチームなんかもあったんですけど、特にメルセデス、まあ、最強と言われてるメルセデスがちょっと正直つまずいてスタートすることになっちゃったなって印象なんですけど、まあ、チーム力が何せ半端じゃなく高いので、なんとか修正してきて、ちゃっかりじゃなくて、きっかりチャンピオン取ると思ってますけどね。まあ、ただ、個人的にはやっぱり、ホンダが最後のシーズンなので、レッドブルホンダには、ちょっとね、このまま負けっぱなしはないですよね。ここで、ちょっと、いいとこ見せてもらって、勝負してもらいたいなって、ドライバーも二人ともいいし、してもらいたいなと思いますよね。あと、日本人の角田選手も、結構いいタイム出してて、すごく注目してますね。マシンもいい仕上がりみたいだし、チームメイトもとても早いので、ぜひ頑張ってもらいたいなと思ってます。で、プレシーズンテスト今回始まったんですけど、やっぱり、発表された時と全然違いますよね、車が。もう昔からそうなんですけど、新車発表ってあれ嘘ばっかですよね。全然ね、エアロ関係なんかも見せないですよね。やっぱ先に見せると真似されるんで、そこはもう隠して、ごまかしですよね。下手したら本当去年、一昨年のウィングつけてきたりとかっていうことも平気でやるぐらい、特に空力パーツにとって重要なところとか、レギュレーションが変わったところ、今回はちょっとフロアの後ろ側が変わったんですけど、そういうところはもう徹底的に見せないので、テストが始まるとやっと見られますよね。だ昔はね、結構ね、うさんくさいチームってやつがいっぱいあったんですよ。80年、90年代の真ん中ぐらいまでは、なんか結構オーナーが逮捕されたとか、そういうのね、こういっぱいあったんですよ、そういう話が。トップチームは別ですよ。だけど、こう出てきちゃこう消えていくような、で、それがまた面白かったんですよね。中堅チームが突如トップに踊り出てみたりすることもあったし、なんかの表紙でうまくいっちゃって。今じゃそんなのありえないんですよね。シミュレーターとかも技術が高いんで。走らせる前からマシンの性能って分かっちゃうんで、中堅は中堅の走りだし、それはたまにこうありますよ。 例えばジュニアチームとかセカンドチームがトップチームを食っちゃうようなことはあるけれども、基本的にはその性能なりの車になってしまうということですよね。昔はそういうとんでもないことが起きちゃったりしたこともあったんですが、例えばですね、まあ、ちょっと今もう何も見ないで喋っちゃってるんであれなんですけど、今回皆さんだからなんていうのかな、ジャン・アレジさんって知ってますかね。レーシングドライバーの元 F1 ドライバーなんですけど、この方。で、ジャン・アレジさんは、奥様が後藤久美子さんなんですよ。日本で有名な、女優さんの。で、この方ね、1989年のフランスだったと思うんですけど、デビューが。ティレルっていうチームでした。で、ティレルっていうチームが BAR になり、BAR がホンダになり、で、ブラウン GP になり、今のメルセデスになるっていうパターンで、こう、の、大元のチームですね。ティレルっていう結構名門チームだったんですけども、この頃はそんなに強い時代ではなかったわけですが、この人ね、確か89年、デビュー戦で4位とかになってるんですよね。確か89年はワールドチャンピオンじゃなくて、F3000 のチャンピオンかな、国際 F3000 チャンピオンになってて、そこで、ティレルっていうチームに乗って、で、活躍して、そのまま90年、ティレルで、年間、シーズンのデビューをすると。その時組んだチームメイトが中島さんですよね。中島悟さん。ティレル018っていう車からティレル019って、019ってとても人気ある車で、まあ僕もぶったまげた車だったんですけど、初めて見た時に、なんだこれって。まあ、ちょっとね、画像を見てもらえばわかると思うんですけど、今は当たり前ですけども、要は、フロントのこう、F1 マシンのノーズってありますよね。運転手の前が上がってるんですよね。で、ウイングを下げて、ノーズが上がってる状態。まあ、今は当たり前ですけど、要は車の下に空気を入れてあげたいんですよね。で、車の下に空気を入れてあげて、速い流速で流してあげると、車がダウンフォースって言うんですけども、車がこうし、安定するんですね。まあ、この辺の話もちょっとすると、いろいろ厄介なんで難しいんですけども、ちょっと僕もちょっと勉強しないと話せないかなって感じなんですが、その車で非常に大活躍して、で、フェラーリに行きます。で、フェラーリで91年から95年まで、まあ、勝ったのは一勝でしたけど、とっても人気のあるドライバーなんですね、世界中で。2001年まで走ったんですね、F1 で。で、この方ね、娘さんと息子さんがいて、娘さんたまにテレビ出てますよね。エレナ・アレジさんでしたっけ？娘さんモデルさんになったのかな確か。で、芸能界にこう、日本の芸能界でやってるんだか世界だかわかんないですけど、日本のテレビにも出てます。で、この人の息子さんがいるんですけども、その人がジュリアーノ・アレジさん。ジュリアーノって言うんですけども、この人ね、フェラーリの育成だったんですよ、去年まで。で、FIA F2 っていう F1 の直下、もうすぐ下の、シリーズに参戦していたんですね。まあ、そっから、例えば今年で言うとミック・シューマッハとか、マゼピンもそうだし、角田選手もそうですけど、あの人たちはこの FIA F2 選手権から F1 に来てるんですよ、今年。でも、そのジュリアーノさんに関しては、ちょっとまあ、フェラーリの育成から外れるということで、まあ、クビって言ったらちょっとあまりにも、辛辣というか、かわいそうな話なんですけども、まあ、育成から外れて自分で自分の道を歩くということに、まあ、要はね、もう F1 は乗れないってことですよね。よっぽどミラクルがないと、要はフェラーリから F1 に行く道は断たれたっていうことですよね。で、どうするんだろうなっていうのを思っていたら、今年はね、日本で走ることになったんですよ。ジュリアーノ・アレジさんね。は、走ることになったんですが、ちょっとね、これがまたね、いろいろあって、例えばですよ、フォーミュラーとツーリングカー、両方出るんですけども、日本の今、トップフォーミュラーっていうのは、全日本スーパーフォーミュラー選手権っていうやつがあるんですよ。スーパーフォーミュラーっていうのは、いわゆる、まあ、F2 に近い、レギュレーションの車なんですね。速い車なんですけども、それじゃなくて、FIA 普通のドライバーだったのに、スーパーフォーミュラーではなくて、その下のスーパーフォーミュラーライツっていう、いわゆる F3級というか F3 クラスのレースに出ることになったんですね。で、さらに、スーパー GT の方も出るんですね。スーパー GT は日本のトップの、いわゆる箱車って言われるレースなんですけど、これも GT500 と GT300 っていうクラスがあるんですよ。 で、それの500じゃなくて300の方なんですよ。つまりスーパー GT も500じゃなくて300。スーパーフォーミュラーも、スーパーフォーミュラーではなくて、ライツの方ですよね。下のクラスに出ることになったんですね。で、本人はね、前向きにこう頑張って日本に来てやっていくつもりらしいし、そういうコメントをしてるんですけども、実はね、きっと精神的にはかなり辛いと思うんですよ。きっと。もう F1 に片手もかかってるぐらいのつもりでこう一生懸命頑張ってきた。で、お父さんのジャン・アラジさんも自分の車売ってまで、F40 とかフェラーリ、自分のコレクションの車売ってまで、息子さんを支援し続けたけど、結果的には乗れなかったわけですよ。3人も F1 に行ってるのに。去年から今年にかけて。自分は乗れなかったっていう思いが多分すごくあると思うので、日本でもしもそういう、例えばスーパーフミラーに関してもそうだし、GT もそうだ、そうなんですけど、まあ、後藤久美子さんの息子さんなんで、ある程度注目されて報道されると思うんですよ。なので、ちょっとね、注目して彼のこと見てあげてもらいたいなって、まあ、もう何様なんだお前はという話なんですが、ちょっと見てあげてほしいなと思うんですよね。で、応援してあげて頑張ってもらってね、日本のレース界をまた盛り上げてくれたらすごくいいと思うんですよね。お父さんはもう本当にスーパースターだったんで、世界中に、のドライバーに愛されたスーパースターだったんで、ね、ぜひ、だから、アレジさんも日本にしょっちゅう来てもらえばいいだろうし、これからコロナが落ち着いたら、ちょっと、シューマッハの息子さんの F1 も、もちろん角田さんの F1 もそうなんですけども、ちょっとジュリアーノにも注目してもらえたらいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。というわけで、メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。